山本です。
村山です。
ドンです。
漫画読まんのですよ。
なんで
知らないの？
漫画読まないの？
漫画読まないの？
読んできてないから
もう。そうだね、
全巻読んだよ的なやつってないの？
ドラゴンボールです。
ドラゴンボールと寄生獣、うん、
まあ読んでます。
だけどさ、その組み合わせなんなん？前も思ったけど。
なんかそれ聞いたことある
の？あれお前、うん、クラブやってたんだから、あれはレガッタは？
レガッタなん読まないですね。
レガッタやってるもん、やってるもんだ、
うん、レガッタっていう漫画なんの？
ボートの漫画あったみたいですね、
うんうん、あ、想定部漫画？うん、
部かわかんないけど、俺も読んでないけど、
読んでない。
結構だって売れたよな、あれ。
モンキータン、モンキータン、
モンキータン、
強豪、
それ協定だけさ。
俺のペラが伝説のペラを作るために
。ほらもうそうやってまた盛り上がる。読んでる人だけがまた盛り上がるんですよ。
おっさんがおるやん、おっさん。だから
おっさんはおるでしょ。
協定です。協定ってさ、プロペラみたいなやつがあるじゃん。あれが大事なんだよ。
エンジンみたいなやつ。
そうそうそう、うん、そしたらその伝説のペラ作りをするおっさんがおる、うん、
ペラ職人、
ペラ職人、
ペラ職人。
あ、そんな話まで入っちゃう。
いや、だってそんな話なんだもん。協定ってそうなんだよ。
そう、機材漫画じゃん。
機材漫画じゃん。だからモンキーターン
だから、
だって、うん、はいはい、V ターンみたいな。
モンキーターンってだからテクニックなんでしょ、乗り手の。
そうそう
そうそうそうそうそう、うん、
曲がる時の、
うん、
そうよ。別にペラの、
いやいや、
ペラ大事
だよ、大事だよ。スクリューの、その根っこなんじゃけ。
はい、準レギュラーサトシ。
いや、俺いつから喋っていいか分からなかったですけど。ややこしいことだな。漫画はサトシが読んでる。
僕は大好きです。
まあでもこうちゃんが置いてけぼりになるから
いいっすよ、別に漫画の話してもらっとって。
本当に？いや、ここお前んちだよ。
なんつうの、まあまあそうですけど、う
ん、いや、ドラゴンボール読んでますってあんまりこう、うん、もう胸張ってもら
ってもかっこよくないですよ。
かっこよくないかもしれない。
90年代生きてきた人間で、
うん、
なんて言うんだろう、キリスト教で聖書読んでますっていうような感じ、
うんうん、ああ、うん、そうか。
で、寄生獣1個だけあげるってのも、なんか、人から勧められたんだろうな、うん、
それもね、ロック部の部室にあったから読んでた、
う
ん、
あー、そうなんだ。アニメも見てなかったの？
アニメはドラゴンボールと、Z と GT。
増えてない
よ。で、スラムダンクぐらいですね。
広島に住む虎の胃を狩る狐的荒さ男が、現在公開中の映画について話すだけ。3人の限界点を虎視眈々と調べながらリスナーと一緒に成長しようという極めてドキュメンタリーチックなタイガーバーム的語り下ろしをお送りいたします。それが
ポッドキャストで使こうへい。
一応入れとこうかな。改めて準レギュラー今日はサトシをお迎えしております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。でも近々、入院を予定されてるということで。
そうなんですよ、
うん、どうしたお前、なんで？
次郎です。
あ、次男お前、
はい、
ケツ痛い痛いな。
そんな痛くないんですけど、うん、ちょっと腫れてたんで病院行ったら、うん、まあもう入院じゃないみたいな、うん、手術だね、うん、
イボ
穴です。
つながっちゃった。
次郎ってそうなんだよ、穴なんだ。
穴地です。
あ、そうなんだ、穴地ってある。
だから、はい、ケツがあるじゃん、
うん、
で大腸があって肛門になるでしょ、
うん、
そしたらその大腸をくぐり抜けて最終的に肛門からうんちが出ないといけないんだけど、
うん、
そこに側道みたいなのが
出て
る。
そうです。
横道みたいな、
うん、そこ止まっちゃうの。
そのうんこが横道にそれで逃げちゃう、
うん、どこに出るのそれ。そ
したら大腸菌でバイ菌が繁殖して、
うん、
そこがボコって腫れるわけ。
ああ、うん、
最終的に
大変じゃん。
そうなんですよ。いや、ビンビン大丈夫ですけど今は、
うん、
なんかでも入院して手術するんですけど、うん、手術後にうんちをすると失神する人がいるぐらい痛い。
あ、そうな
ん。2ヶ月間かかるらしいですね、完全に。あ、切って膿をとにかく出さなきゃいけないから、うん、縫合しない、
うん、
だからずっと血とかが出続ける。
あ、そうなん。
しばらくは、
はあはあ、
自然につながるまでは、
うんうん、
でそれまでの間は本当だからうんちが傷口をもう
舐めるように
舐めるように降りてくるわけだから、う
ん、なるほど。
それが相当痛いみたいなことですね、
うんうん、傷口2ヶ月何も食わんかったら、
うん、
もう死ぬでしょ。
2ヶ月ぐらいで死なないよ。
死ぬよ、だって
死ね、
え、 死ねじゃねえだろ。
何これ、うん、あ、なんでそんなことになるの。
ん、
何に食生活がいけないの。
それもあるって言われましたね。
えー、そうなの。
いつもこんなに喋るんですか映画の。まあ、
まあ、いや別に
行きたくてさ
下手したら枕で30分ぐらい話してるね。
あ、そうなんですか。
そうそう、まあ、下手したらね。
はい、今日の映画はこちらでございます。
おっす。
ライフオブパイ、虎と漂流した227日。
あらすじ。インドで動物園を経営するモントリオール在住のインド系カナダ人のパイ、彼が獰猛な虎と一緒に救命ボートで大海原を漂流することになるというサバイバル生活を描いた物語でございます。うん、映画のこの監督さんはアン・リーという台湾の、ご出身の、
台湾の、
はい、監督さんでございまして、うん、一番代表作としては今まではグリーンデスティニーになっているそうです。はいはいはい、
あ、お前見たの。
仲間由紀が出てるワイヤーアクションなんかやつ、
う
ん、
あ、そうね。
はい、だと思います。だから多分グリーンデスティニー自体はおそらく、ハリウッド映画ではないはずですね。
うん、
多分台湾の映画ではないでしょう。
仲間由紀がワイヤーアクション。
竹を蹴ってポーンと高く飛ぶような。
あ、そうなんですね、
仲間由紀が、
うん。ちょっとですね、今回事前に言っとこうかなと思いますので、うん、ちょっと先にお断りを、
うん、
はい、言っときますけれども、今回のライフオブパイ、虎と漂流した227日なんですけれども、はい、ネタバレをします。
うん、
今回ネタバレをするというちょっと前提でお話をさせていただきます。で、ライフオブパイのこの映画に関してなんですけど、面白いのは保証します。
うん、
なので、見たいかな、興味があるなっていう人は、うん、とりあえず見た方がいいです。
うん、
この映画に関しては、うん、特に知識がないままに見る方が面白いとちょっと僕は思うんですよ。
うんうん、
なのでポスターとか予告編とかだけのビジュアルイメージだけで興味があるというなら見ることをお勧めします。多分滑らないです、うん、その時点で、
うんうん、
ということを言った上でちょっと今日話していきたいと思います。はい、うん、確信の部分は最終的に話す余地があるとして、
うんうん、
まあのっけからちょっと話していこうかと思いますけども、
うん、
主人公はパイと、
そうだね、
パイという人物で、もうすでに大人になっとって、この改装をすると、
そうだね、
いうくだりで、
まあ、
はいはいはいはい、
ね、
のっけが始まります。
うん、
白人の作家さんかなんかが、話を聞きに来て、
うん、
次の小説になる題材をちょっと探してるんだと、
うん、
いうような話で、あとこのパイの、家の元を、家を訪ねると、
うん、
いうことになるわけなんですけれども、まあ、その中で回想でこう僕の、パイっていう名前はね、うん、みたいな話とか、
あの話好きだけどね。
なんか最初にその、うん、こう前段というかその漂流するまでの話というか、うん、自分がどうし、自分の生い立ちであるとか、
うん、
で、パイっていうのは、自分はなんだっけ、プール、
うん、
で、
そう、フランスにある王立プールみたいな
とか、
別の名前をつけた、
つけられたんだっていう話とかになりつつ、うん、で、あとは、ちっちゃい頃にイスラム教とヒンドゥー教をね、うん、自分がまあ育っていたところがインドでしたから、うんうん、そういったところの意味合いがあったりとかするんだけれども、なんか聖水かなんか取りに行け言ったところからきっかけにして、うんうん、キリスト教にも興味があって、
そうだね、
イスラム教とヒンドゥー教とキリスト教と、3つの宗教を信仰してるんだと、
うん、
でその宗教を信じてるなんて、3つの宗教を信じてるなんて結局お前は宗教を信じてないのと一緒だよみたいなことを親父から言われるみたいな、
うん、ね、う
ん、まあことがあって、うん、その序盤のちょっとね前段がですね、
うん、
結構長いです。
長いですね。
あ、でもね、うん、なんか思ったより俺長いと思うんだけどね。
あ、ほん
と、うん、みんな長い、うん、なんかネットで見ても長いみたいなこと書いてあったっけ、あ、うん、比較的長かった部分が子供の、ほんとにちっちゃい子供の頃の部分で、大人、ある程度大人になってから船に乗るまでの間は短かったけど俺は全然いいなとは思った。
ああ、
だけど彼女みたいなのおったじゃん、
はいはいはい、
あのくだりが長かったら俺はうんざりしてたと思うけど、
はい、
ああ、そうか、
うん、
あ、
で子供の頃の部分って結局その船に乗ってからのやつに関わってくるじゃんか、
うん、
その宗教観だったりとか、うん、結局その自然って神様とのあれみたいな部分があるけ、やっぱそこは重要なんだなと思うけ、
うん、
あんまり俺は、あ、まああれがあってよかったなと思うしね、
うんうん、でまあそういうのがあった末に、
うん、
まあ作家さんはもちろんそういうことを聞きたいわけじゃなくて、
うん、
いやいや、漂流したんだろうと漂流した話聞かせてくれよって言い出すわけですよね。まあ、自分 の, そのパイというのが先ほどのあらすじにもありましたけども、うん、インドで動物園を経営する割とボンボンなわけですよね、
うん、
どういうくだりで虎が出てきたんだっけ、
新しい虎が来たから挨拶がしたいって言って、そうそう、
でお兄ちゃんに怒られながらも餌をやりに、
う
ん、
素手でね、
そうそうそう、
腕出して、
でそこで初めてのその虎、うん、リチャード・パーカーと名前なんですよ。
リチャード・パーカー、
リチャード・パーカーっていう名前なんですけどね、うん、よう言うんですよ。
あ、それ吹き替えの、あ、吹き替えじゃなくて字幕は、
俺僕、俺吹き替えなんよ。
僕も吹き替えで見ました。
あ、そうなんだ、うん、
吹き替えしかい
い、僕は字幕でした。
へぇー、タイちゃんだけなんだ
字幕がね。
リチャード・パーカーって言ってたんですか、あれ。
結構いろんなとこで言う
よ。本当に。
リチャード・パーカー
って言ってましたよね。
見てみろ、リチャード・パーカー。
そんな感じでした。
そうなんじゃ、うん、で、そこで初めてそのですね、うん、後々漂流することになる、虎とご対面、
うんうん、
になるわけなんですけど。
まあ、コッパ怒られる。
まあ、前編版から、虎は動きがいいという話を、
うん、
言ってたじゃないですか。うん、僕は最初の、その虎の登場シーンで、うん、わ、結構作るもんやなって思ってしまった
でしょ。
へ
え、感じなかった、
うん、船の上に乗ってからはね、本物っぽいんだけど、
あれ前編通してさ、絵が嘘くさいとことちゃんとしてるとこの差が激しい、
激しいんだよね。
ね、俺、字幕って 3D じゃないよね。
あ、 3D です。
3D だ、うん、3D もさ、うん、上手な 3D とコッパみたいな、なんか、ね、たくさん 3D があるよな、あるな。海はすげえ綺麗、
綺麗綺麗綺麗
で、地面、ね、地上に降り立つと大体下手くそなんだよね、 3D が。
あ、そうでしたね、
うん、
そっかそっか。
虎がだからこう檻一枚、こう牢屋のその、うん、柵一枚で隔てて、うん、主人公のパイと、うん、そのリチャード・パーカーがこっちにこうのしのしって歩いてくるっていうシーンになるんですけど、うんうん、こうなんかゆっくり歩いてきたぐらいまではいいんですけど、うん、お父さんから怒られるんですよね、うん、何してんだみたいなこと言われて、うん、トラがビューンって向こうに逃げるっていうシーンがあって、うん、早すぎなんですよ。そんな早く走らないよっていう
猫か
よ。そう、すごいスピードでシャーッと逃げるんですよ。だからちょっとね、僕あれはなんかね、わ、なんか思ったよりっていう、
こ一番不思議なの、インパラかなんかをさ、繋いでさ、あれ扉の中と逆だよね、あれね、
檻の中にね、いつの間にかシュルンって、
ね、どうやってあそこまで乗ってたんですかね。
あれすごかったよね、
うん、ボキボキブリンって言ったんでしょ、それは。ボキボキは首の、ね、
そうそうそう、
首根っこ行って首根っこからドリンって言うの。そんなできるか。
器用だぞ、リチャード・パーカー。いいぞ。
トラはトラは意外と
器用だ。肩関節外せ。リチャード・パーカー。
っていうのを学んだシーンですよね。トラがそういうことができる。
で、動物園を経営してるんだけども、まあ、ちょっと市からお金が出なくなったみたいな話になって、うん、でここを去らざるを得ないと、
うん、
それでカナダかなんかに行くんですって。
そうそうそうそうそう、
はい、で、船に乗って、まあ、当時の時代交渉もあるとは思うんですが、うんうん、動物園たちを、動物園の動物たちを檻に入れまして、で船に出るんですよ、うん、まあ、結構な客船みたいなやつで、うん、はい、移動するわけなんですけど、その時に、大嵐に遭いまして、
うん、
なぜか主人公のパイは、雷が来た神様だと言って、
名神ですね。
バカかって言ってたんですけど、
まあ、ヒングはね、シバ神とかお
るわけですね。
はい、ああ、それでなんだ。
そうそうそう、そういうとこ、そういうそのご神体的な思いがあるんですよ、雷に対して。救命ボートがあって、それにパイが乗り込んで、
うん、
その時に、もう船の中ではですね、もう大嵐の中、動物がバタバタバタって、うん、はい、飛んだりとか跳ねたりとかしてる、うん、カオス状態になってるんですけれども、はい、でその中で、その救命ボートに乗って、パイは、なんとか命からから逃げ出すことに成功すると、うん、
だから結局その救命ボートのところに、うん、シマウマと
ハイエナ
と、う
ん、オラン
ウータンと、うん、
トラとパイ、
トラとパイという構図になるわけなんですよね、うんうん、シマウマ怪我を足を怪我したシマウマとハイエナになるんですよ、
うんうんうん、
とリチャードパーカーちゃんは、
はい、
パイがいて、うんうん、でそこに水平線の向こうからバナナに乗ったオランウータンがやってくるっていうシーンになった時に、でそれをこうオールで引き寄せてオランウータンを助けるっていうシーンなんですけど、このシーンはコントじゃないのか、笑っていいのかなこれっていうようなちょっと感じになるわけなんで、これから動物がガンガンに増えていったら俺これどうしようかなと。
でもオランウータンの背中は哀愁があったね。
いや、その辺とかでその4匹、
うん、
が、こう、くんずほずれつな感じになるんですけど、あの辺とかなんかね、あの辺とかね、リアルさを感じるんだよな、うん、全部の動物とかも動きとかちゃんとしてんなと思うしね。うんうん、 その前の嵐の下りとかも、まあ間違いなく普通だったら転覆するだろうっていうのはまあ置いとくとしても、やっぱね、あの辺は映画として上がるよ。
素晴らしかったですね。
ああいうのがね、あるといいよね。映画として。
この時点ではまだね、孫とおばあちゃんとかで来た人たちは来た来た来た来たっていう感じの、これ感じで見とるわけですよ。そう
そ
う
そう、あれでもひどかったよ。俺行った時、俺の真後ろ家族4人だったんよ。1時間も最後に帰ったけどね。
この映画のだから難しいとこなんですよ。その最初にネタバレがうんぬんという話もしたけれども、額面通りな CM をすると、やっぱその、トラとパイが漂流したっていうところを打ち出さないといけないし、それ以上のことは言うべきじゃないと思う。だけど、それを見たことによって、ファミリーで楽しめる映画だと思わってしまう人もいると思うんだよな。
ディズニーだしね。
いや、僕はトラとバディになって、予告編めっちゃ見てましたから、で最終的に食料なくなって、あの虎を食って生き残るんだなって思ってた。泣きながら食うんだろうなと思って。
虎の上にパイがまたがって、そうです。やりとこで、う
ぅーいや、ほんとそういうの期待してた。
そういうことじゃない、そういうことじゃろ。
で、そうです。
多分その、ドンちゃんの後ろにいたファミリーとかは、それを期待してると思うよ。
ジャングル大帝的なやつ。じゃない、ジャングル大帝はおかしいけど、手塚治虫的なやつ。
まあね、
そうそう。それ期待してみると、意外と仲良くなったりはしないんですよね、虎とは。
そうそうそう。そうなんです。
そうです。それが結構大事だ。
もうこのでも本当ね、その辺だけでも楽しめるっちゃ楽しめるんだけどね。そのそこからそのトラとパイがどうやってこう共存していくのかみたいなの、割とねちゃんと言い訳してる、ちゃんと理由付けしてるんですよ。あの救命ボートだから備蓄があるから食べ物もあったんだよみたいな下りにちゃんと描いてたりとか、あとはそのなんかこうトラとパイが仲良くなったんじゃなくて、あくまでもこう、恐怖心をしながら、緊張感がありながら暮らしてたんだよっていうところを、割とちゃんと描いて
るね。しつけるようにした。
あ、こういうこと起きんだみたいなさ、驚きま、飛び魚の下りとかね。
あ、飛び魚はびっくりしたね。びっくりしたもん。
あれ、楽しいよね。
来ましたね。そう、飛び魚飛んできた。
あれ、全部 CG なのね。言ったら飛び魚とかも CG でしょ。
飛び魚はだから飛んでるのは CG で、例えばさそのボートに着いたのは本物とかあるかもしれないけど、でもいやでもほぼね、
一人ってことでしょ。
一人でしょ。
すごいよね。
いや素晴らしいと思いますよね。そういう
なんか衰弱具合とかもね、徐々に。
あなんかね、でもちゃんとパーカーがずっと自然体だもんね。
そうなんですよね。確
かに。可愛い時めっちゃ可愛いもんね。
可愛いし、猫なんですよね。
そう、可愛い時は好きね、こう。
落ちてね。
泳いでる時ね。
泳いで、ボートに戻れない時ね。
まあ、今さっきの飛び魚が飛んできて、飛んできたやつは食おうよ。めっちゃ可愛いんよ
ね。あれは、あれ、あそこも猫っぽかったですね。
そう。で、まあ、そういったところでも面白いんですけれども、まあやっぱそれだけだとね、アカデミー賞はノミネートされないかなというところがありまして、この映画のちょっとコアな部分があるわけなんですけれども、いろいろと漂流した末にですね、島に流れ着いて、でそこで自分はトラと別れを告げて、寝転んでたところをその町の島民の人たちに助けられたんだみたいな下りになるわけなんですけど、メキシコだった
っけ。メキシコって言ってましたね。
メキシコなんで島国ですね。メキシコの原住民かなんかに助けられたんだみたいな話になるんだけど、そこから最終的に助けられて調査員に話をするっていう下りに、
保険の調査員
はいなるわけですね。で、事実をちゃんと話してくれないといけないよって言われて、パイはですね、どっちにも取れるような話し方で、今まで話した話と、もう一つの過程の話というか、はい、いうことを言い出すわけなんですけど、はい。
そうね、あれはね、あっこだよね、結局ね。
油断してたもん。いや、もう、漂流終わったと思って油断してた。
そうなんですよ。だから、漂流が終わって、普通の映画って終わりなんですよ。もう、これ以降のやつは、大体僕が言うんですけど、後のその金魚の糞的な話で、これが長いと僕はどんどん点数が下がっていくって話なんですけど、ここからがこの映画の根っこになってくるから。
そうなんですよ。
そうなんよね。
これはね、これはね、すごい作品になってるということなんですよね。
そうなんよね。実際今もう完全に内容の話だけど、最初にじゃけ全編通してやっとった話をしとるわけよね、調査員に。でその後もう一個の話をするわけよね。で両方ともじゃけ、あれ で、そんなずっと漂流所ってやつがそんな話を思いつくかっていう話、
まあそうですよね、
じゃん結構さ、うん、そうそう、どうなんだろうねあれね、まあどっちでもいいんだろうけど、ね、話としては、
はい、まあ、かん、あのもう、うん、もう本当聞いてる人皆さん、うん、あの見てる、うん、見てるという前提でお話をしますけれども、うんうん、最初に乗ってたそのシマウマ、ハイエナ、オランウータン、パイ、リチャード・パーカーという5人がいますけれども、うんうん、これがですね、もう一つのお話がありまして、うん、シマウマというのが、船に乗っていた船員さん、うんうん、でハイエナっていうのが、パイの家族に冷たく当たっていたコックっていうのがいたんですけど、うん、そのコックさん、うんうん、そしてオランウータンがパイのお母さん、うん、でパイ自身はパイで、リチャード・パーカーというそのトラ自身がパイの、まあ、こう獰猛な部分というか、うん、カオスというか、うん、そういったところにも置き換えられるんですけどね、うんうん、で本人が話すんですね最後に、うん、でこれをですね、うん、どう捉えるかっていうのが、うん、ちょっと事実なのっていう、うん、こうちょっとクエスチョンマークが、うん、どっちが事実なんだろうねっていうところでちょっとごまかされて終わるわけなんですよ。
後者の話の方がリアリティはあるよね。
そうですよね。
いや、まあでも筋が通るよね、後の話の方がね。
いやそうなんですよ。
いや後の話なんだろうなと思いましたよ。
これを聞いた上で、うん、もう一回フラッシュバックして頭の中でブワーッと今までの1時間半ぐらいが蘇るんですよ。
やべえもう一回見て
る。そうなんですよ。動物が5人いた状況のところをもう一回頭の中で思い出すと、うん、最初にシマウマが倒れてるんですよ、うん、シマウマが足を怪我してるんです、うん、でそのシマウマが怪我してる足を怪我してるシマウマをハイエナが襲うんですよ、うん、でハイエナが襲ったことによってオランウータが狂気するんですよ、うん、でオランウータが狂気したのをハイエナがもうとうとう殺めてしまうと、うん、で殺めてしまったところの、瞬間に、うん、リチャード・パーカーが出てくるんですよね、
う
ん
う
ん、
トラが
船の下から、
うんうん、あびっくりした、
うんうん、って考えると、うん、オランウータンがお母さんだと、うん、その時点でパイのカオスが発動したってことなんですよね。あんなにでかいトラが、うん、あそこまでの時点で出てこなかったことがよくわからないんですけれども、
う
ん
う
ん
そうですよね、
だから、うん、どこからとするのかな、そういう多分人にもよるんだろうな。だその船の中で、うん、船のその救命ボートに、乗りますよね。乗った時に一番最初に見えるのは、うん、シマウマとリチャード・パーカーだけなんですよ、うんうん、嵐の中でブワーってなった時に、うんうん、シマウマはもう完全にその船の中にいるんですよね、うんうん、だけどリチャード・パーカーがなんか水の中かなんか海の中かなんかにワーっている状態になるんですよ、うんうんうん、だからあれはリチャード・パーカーなのかもしれないんですよ。あの時にパイのカオスが発動してるかどうかっていうのは違うと思うから、う
ん、あなるほどなるほど、
そう、はあはあ、だからあの時のうん、リチャード・パーカーは本物のリチャード・パーカーなのかもしれないですよ。つまり虎は禁忌的なものだよね、うんうん、本人のタブーを超えた、うん、さらにその向こうのいる何かなんよ、うんうん、でそれを発動させないと自分自身が生きていない生きていけないと自覚した時はやっぱりお母さんを殺めた時じゃないかと、うん、いうことになるん
です。あーすげえ、ね、うん、確かにあそこも構図的に斧を構えて、おーって吠えた瞬間に自分の股間からボーンって出る、
うん、そうそうそう
そうそう
そうそうそう、
おーすげえ、そんなこと考えてたんですか。
だから見ながらいやいや、うん、見ながらっていうか後から振り返る、振り返るしかないんだけど、
うん、でも結局全てはパイが語った話だから、うん、初めからもう全部作り話よっていうことも言えるわけです。
可能性としては全然あり得るん
です。でもそうするとね、うん、早い段階でパイ一人きりってことになるよね。
そうなんですよね、
うん、そうなんですよね。
そうですね、うん、食料見つける前ですもんね、全員動物が死ぬのは、
うん、一人でそんなに漂流して生きていけるんかなとは思うしね、
うん、結局自分と自分のその獰猛な内面との、
うんうん、葛藤の話でしょ、ずっと。
じゃあパーカーがいたから
一人で漂流してたと、うん、あ
まあそういう話にも読み取れるかもしれないし、うんうん、あとはその厳密な細かい話を言うと、うん、1か0かの話じゃなくて、うん、一部が嘘かもしれない、うんうん、一部が現実かもしれないから、だから例えばシマウマはシマウマだったけど、うん、オランウータンとコック、ハイエナとオランウータンはコックとお母さんだったみたいな複合技もあり得るわけですよ。
まあまあそうだね。
ここの一部は動物で、ここの一部は人間っていう、 ベジタリアンとしての最もタブー、うん、多分カニバリズムなんですよ、うん、うん、食人行為、うん、で人を食うという行為ですね、うんうん、表してるのはネズミは食べてるんですよ、うん、虎は、うん、で虎がネズミを食べてるってことはパイが食べてるってことだから、うん、救命ボートのネズミは食べてるはずなんですね、うん
うん、リチャード・パーカーがシマウマ食うてたじゃないですか。
ああそうか、食うてたね、うん、あ、うん、
でそれを遠くで見ながらパイはなんか泣いてたりとかしてた、うん、シーンはあったんですよ、
うんうん、お母さんをどうしたかっていうのは描いてないんだよね、
う
ん、
そうですね、
そうだね、うん、オランウータン一度もらい消えてたもんね、うん、死んだとね、
う
ん、
そうだよ、うんうん、僕はこのいつの間にか消えてたっていうところが、うん、基本的にいつの間にか消えるんですよ死体が、うんうん、残骸とか、うん、食べたものの跡っていうのが、うん、残ってないんですよね、うんうん、
トリウムとかもね、
そうそうそう、うん、だからこそ妄想の世界なんかなと思うんですよね、うんうんうん、妄想の世界つまり自分のその綺麗事だけでまとめた世界というか、うん、まあ当然認めたくない世界だから、うん、死体とかそういった遺体みたいなものは残らないんだよね、うん、はあ、うんうんうん、
血の跡とか残ってなかったっけ、
血の跡も残らないでしょ、う
ん、あ本当に気になるなことです、
え、いやそのラインで考えるとマングローブの島あったじゃん、うん、あれは本当の話ってことになるの、あそこは死骸とかいっぱいあって
あれがね、うん、あれがどういう捉え方にするのかわからないんだよね、あれには宗教的な意味合いがあるんじゃないかなと思います、
うんうん、俺らわからんのよね、だって仏像みたいな形になってたじゃん、あれ
なんか人が仰向けになってるみたいな絵だって、こんな絵だったんですかね、
うん、見たよ、
そうなんか途中で前景が出るよ、
そうか、俺仏像みたいだなと思ってみよう、うん、ああ。うん、あ、そういうニュアンスがある、
寝てる仏像、
そうそう、涅槃像、
涅槃像、
なんかでもその結局あの島ありえないでしょ、うん、どう考えても、うん、ミーアキャットがたくさん住んでて、うん、で、うん、夜になると人を食うっていう、うん、
まあ酸が出るっていう、うん、
そう、ミーアキャットも
でもあれ自然にああいうのってあるんでしょ、
ある
温泉とかの時間帯によって人が入れんくなるやつとかもあるから、
う
ん、
あ、まあそれはあるか、だから魚がプカプカ浮いてたからね、うん、まあちょっと誇張した世界ではあると思うけど、うん、あとなんだろうな、
あのシーン気持ち悪かったっすね、
あれは気持ち悪いよ、
やっとなんか自分が生きるヒントがにたどり着けたと思ったら、うん、もうなんか食ってるあの根菜みたいなのがあったじゃないですか、うん、あれも意味が分かんないですよね、
あ、紫色の芋みたいな、
そうそうそう、
まあ根っこだよあれ、うん、うん、
でもあそこにいるとつまり人間として堕落するっていう意味合いから出ていくわけでしょ、う
ん、そんなスピリチュアル な世界な気がしますね、堕落、そうそう、うん、して、うん、でなんか、
ね、
何の証拠、私は文明に会いたくなったみたいなことを言って、うん、また旅に出るんですよね、あ、うん、
まあでもそうか、あ、う
ん、でもあれ何なんだろうね、ミーアキャットは食われながらも誰も逃げないっていう、ね、うん、あの映画も、
そう
な
んですね、ね、
前編通して今までで一番不思議っていうか違和感のある映画、あれが、うん、
ちょっとそれ見て微笑んでるみたいな感じですよね、うん、パイがね、
あれの女性の象徴だとすると、またでも話が分かんなくなるんだよな、でもそれ堕落の象徴じゃんか、うん、女性、
あ、性ってこと、
あ、そうそうそうそう、うん、宗教上的には、で、あの仏像みたいなのも女性的だったじゃん、胸とかってさ、うん、あ、でもそう考えても、でもそしたら、だからそこにお、でもそんな遭難しとる時にそんな理由でまた海に出る理由もないよなとか思うし、うん、
でも何ですかね、うん、あれ
母性、でも母性で言うても難しいよな、うん、
母性は毒ではないからな、
うん、まあね、
うん、それはなん
かあの時に求めてたものとして母性っていうのがあるのかもしれないっていうので理由付けはつくけど、まあでも、でも他のものが理由がつかないね、
うん、そうなんだよね、
そこに寄り添って何でいけんのかっていう話になるね、
そうそうそうそう、
何あれが、あの島が事実だろうと事実じゃなかろうと、うん、私にとってはあの島がなければ今、うん、生きて帰ってこようとは思わなかったみたいなことを言っとったじゃないですか、うん、嵐の後でもう、うん、ああもう生きること諦めたぐらいの直後にはそこに通じるじゃないですか、うんうん、で復活するんですよね、何かしらの象徴なんだろうな、うん、その
考えたらキリない、
いや、これキリないんですよ、うん、本当に
結構ね、宗教的な意味合いが強い話だけ、そうそう、
かなりね、
その宗教が分かんないとね、
そうなんですよね、うん、 知ってるとなんかいろんなつながり方するんですよね、うん、いろんな。
でヒンドゥーのラインが一番まあ強い、
まあ、強いとは思うんですよ、うん、
やっぱあれヒンドゥーってまあ自然から派生した神様を崇拝してるっけ、うんうん、
あ、
うん、まあでもやっぱ宇宙、宇宙なんだよ、宇宙万物は宇宙なんだ
よ。ねえ、でも恐竜自体もなんか、うん、天災によって家族が死んで、うん、またその後なんとか生き延びたけど今度は食料全部流されてみたいな、
うん、
で桃源郷に行き着くみたいな、それもなんか、うん、なんか神話とか、ね、聖書にありそうな、まあ、
ヒンドゥー仏教的な、
うんうん、それ自体がなんかなぞられててもいいような話ですもんね、
うん
うん、
そこに建設して、ね、
本当にラスト5分でこのことを考えさせられ
そうね
考えなきゃいけなくなる
って、ね、とは思わなかったから、うん、いやそれ自体でその1個
CG 綺麗だなって思ってたな、
うん、ね、最後メキシコのところにいて虎が振り返らずに去っていったっていうのが悲しかったみたいになって、うん、お父さんの教えのね、なんか虎は友達じゃねえんだっていう、うん、そういうなんかこうリアリティみたいなところが表現されて、あ、なんか友情とかじゃなくてそういうリアリティのある映画だったんだな、うん、気持ちよかったなと思ったらそれすらまたガーってね、
うん、
大どんでんが大転覆してるんですよ、
うん、あれはさっきの話で言うと、うん、虎が自分の獰猛さのメタファーだとすると、うん、あのジャングルに何も言わず戻っていくシーンってのはどう？
そうなんですよね。
そこでタイは大泣きしてますよ。
そうなんですよ。それも分かんないの、うん、俺今
ね、大泣きしたから、
ね、うん、でそれは助かったから泣いたんじゃなくて、
うん、
虎が挨拶をしなかったから、
うん、だから、メキシコの対岸、あの、海岸沿いに漂流をして、うん、で、ジャングルの中に虎は帰っていくんだと。虎、うん、は帰っていくんだけれども、こっちの方を振り向くことはなく、うん、野生の虎へと戻っていった、
うん、
それの背中越しに意識が朦朧としながら見ながら、うん、自分自身はすごく悲しくて泣いてしまったと。うん、まあ、ここでだからその、虎が去っていくっていうのは、
うん、
単純に自分のタブー、
うん、
を、今まで破り続けたことによって、生き延びることができたということですから、うん、漂流したことによっての安堵感から、
うん、
もう、
まあ、サバイバルは終わりましたからね。
そうそうそう、うん、自分自身がタブーを犯すことはこれ以上ないだろうと、うん、いうことにつながるので、うん、まあ、ここで虎がいなくなってしまったということは、う
ん、それ自体はね、
うん、納得が全然いく
んです、うん、だけどね、
う
ん、
だからここで、虎と別れを告げたというのはつまり自分自身が、正気に戻ったという、
うん、
ところなんじゃないかなと、うんうん、単純にその
別れを悲しむ理由にはなる、
そう、そうなんですよ、
喜ぶ理由にはなる
ん
けどね、
虎、うん、と共存しない、共存するということは、
うん、
宗教的な観念からは解放されているということでもあるんですよね、
うん、
受け入れてる、
うん、そう、タブーと一緒に過ごすっていうことは、ね、タブーのない世界っていうのはつまり、新宗教的なものが、
うん、
存在していない世界なわけですよ、
うんうん、
生活を本人が望んでいたということになるのかな、
でも自分、うん、でもそしたらその後も、あ、でもな、まあ今指名としてっていう部分もあるんかもしれんけどな、菜食主義者としてずっと生きてるわけじゃんか。
そう。
うん。
今でもね。
うん。
それは、あれなんかな。
結局大人になってからのパイは菜食主義者として生きてるんですよ。
うん、
ということは、やはりその時にタブーとちゃんと別れを告げたからこそ、今の生活があるということなんですよね。
うん。
うん、そっかね、僕あれだって、あの獰猛さは、あの漂流の生活で手にいたパイの強さじゃないですか、
うん
うん、
それをあそこで手放すことはないですよね。
本来人間はこういうものだっていうのを悟った上で自分は人間じゃ、
うん、
人間らしく生きるよりも自制して生きるっていうことが悲しいっていうのもなんかな、腑には落ちんしなと思った、まあ、説明としては腑に落ちるけど感覚として腑には落ちん部分が
ある。サバイバルのためのその獰猛性であり、
うん
うん、まあ、人を殺めた罪の意識でもあるわけですよね。でそれを受け入れて漂流してきたと、
うん、
で、ついた、
うん、
で去ってった、
うん、
罪の意識が去ってった、うん、
つまり
なんだろう、
リチャード・パーカーと別れを告げた時が、
うん、
この動物的な妄想世界を作り上げた時だったっていうこと？
でもそうかもしれないですね。
罪の意識というものが、
うん、
罪の意識と決別することだから、あそこの時点で現実から切り離して、うん、この話を頭の中で構成された時だったっていうことか。
なるほど。
まあまあでもそれはあるかもしれないね。
あれじゃないですか。あっさりこう、うん、砂浜と頬ずりして安堵してて、うん、助かったラッキーうほーいっていう自分の軽薄さに泣いたとか。
ああ、そうね。う
ん、でなんかさ、自分罪の意識とか。どうも性とかを受け入れて一緒に生きていくんだと思ってたけども、漂着して、うん、助かって、うん、そんなのどうでもよくなっちゃって、うん、さっともう亡くなって、はいはいはい、ラッキー助かった、うほほいって思った自分に泣いたんじゃないですか。
挨拶せずに去っていったっていうのは、自分が付き合わなきゃいけない罪というものが、うんうん、それと付き合うことなく、うん、
自分の軽薄さを感じたとか、うん、違うかな、分かんないな。
あ、それちょっとしっくりきますね。
だから自分自身がこの227日を漂流したということの記録を、うん、生きるためには、うん、食人行為と、うん、カニバリズムという行為が欠かせなかったと、うん、そういったまあ緊張感から、うん、自分は生き延びることができたと、うん、で、その、罪禁忌を犯したっていうことに対しての十字架を背負ってこれからは生活することを考えていたけれども、うん、自分が助かった安堵感から、その罪の意識というものが消え去ったと、うんうん、その、罪の意識が消え去ったことに対する自分の愚かさを泣いたと、
という説、うんうん、という山本説。
難しいな、やっぱ妻がなんかね、メタファーだとすると辻褄を合わせるのが日本人の感覚だと難しくなってくるんかな。うん、どうだろう、ちゃんと話を聞いてみたいな、その辺はな、作った人に。まあでも結局は、うん、あの最後パイが言った通り、どっちの話がいいと思うっていう話なんだろうけどね、はい、
そうそうだね、うん、だからあなたの解釈にお任せしますっていう話になってるんです、うんうんうん、なのでどれが誰とか、うん、誰があれとか、うんうん、よくわかんない話なんですよ、うん、極端に言うとね、うん、そこはグレーゾーンにしとこうぜっていう話なんですね、うんうんうん、ただの虎と過ごしたよっていう話かもしれないし、
ね、うん、でも話の整合性としては、うん、その話は通じないから人間に置き換えて話したっていうのが整合性は合うんだよね。
まあそりゃそうですよね、うん、
人間の話をしてる時のパイの顔ってのがやばいんですよね。あ、作り話をしてる顔では、
ね、じゃないですよね、だって泣いてんもん、うんうんうん、だからそっちの話映像化したら超怖い映画ですよ。
もともとは、うん、あのナイト・シャマランって監督が撮る予定だったんですよ、うん、その監督、うん、シャマランっていうのは、うん、シックスセンスとか、うん、一番有名のシックスセンスだと、うん、ビレッジ、
はいはい、
デビルとか、はいはい、まあ、いわゆるどんでん返し で驚かせるだけの映画を作ってる監督なんですよ、うんうんうん、本当に前作そうなんですよ、本当に。
そうなんや。
その人が内定してたけど、なんか別の映画で急に撮れなくなってこの人に変わったらしいんですけど、うん、もしシャマランが撮ってたら、うんうん、多分最後にフラッシュバックのシーンとか入れてんじゃないかなって、あ、
うん、答え合わせよ、うんうん、
よかったと思ったやつじゃなくて。
なるほど、
ね、トラウマになるからね、うんうん、
トラだけに。
お、面白いな、
シマウマもいたしね、
うん、本当だ。いや、ほんとトラウマの映画ですよ、これ。
オラオラ。
あ、オラ
オラ。お、面白いな。
ハイエナ。
ちょっと何にかかってんだよ。ハイエナは。
どうするんかなと思ったけど。
下手くそな。
思い切り言っただけだよ。
一発芸です。
急にふっと思い出したけど、このパイとトラね、うん、サードマン現象ってあるじゃん。
サードマン現
象ってさ、うん、その遭難したいおらんはずの人がおるのを感じるっていうか、
第三者が見えてくる
よね。そうそうそうそうそうそう、うん、っていうのがよくあるらしいんよ。だけど、うん、その宗教 で修行するんじゃんか、修行僧とか、うん、で神と出会とか天使とか出会うわけじゃん、うん、それもサードマン極限っていうのは一緒やけ、うん、サードマン現象なんじゃないかっていう話があるわけよ。
なるほど、
うん、
ほうほうほうほう。
だけそれで考えるとあの別れが悲しくなるっていうか、うん、そのもう海の上で二人っきり、まあ、うん、見えとる見えてないわ、うん、感じる存在として、うん、としたら悲しむのはなんか納得はできるのかなと、うん、体感しとるとしたら。
なるほど、
うん、
でもそのドンちゃんの説はちょっと面白いかもしれない、
う
ん、
そうですね、うん、
漂流した時の極限状態から生み出された、うんうん、第三者としての虎、
そうそうそうそう、うんうん、で自分としての虎、神としての虎、うん、いろんな虎、
うん、
トラトラ
トラトラトラトラトラの話
やばい地図ですだから近畿としての神って
ことね、うん、そうだよね、うん、触れてはいけないものだけどね、
う
ん、
そう、だからある意味虎がおらんければ自分は成り立ってないっていうのも、
うん、
当然じゃけえな、うん、こいつを自分の精神の支柱として生きていくしかなかったわけであって、
うん、そうですね、
うん、
一回追い出そうとしたけどね、結局助けちゃったしね、
それを心の拠り所として、うん、そうよね、最初に追い出そうとする
ん
よね、
うん
うん、
あのそうそう
そう、それはだから序盤の両親との呵責としての戦いなんだな、
うん
うん、うんうんうん
うん、
じゃないですか、
うん、
でそこまでして俺は助かりたくないっていう両親の呵責としての戦いだったんだけれども、結局やっぱできんのよな、
うん、あでもそしたらそれじゃあ、あるわあでリチャード・パーカーがおることによってその危機感で生き延びれたみたいな話だったじゃん、
うんうんうん、
だけそのリチャード・パーカーとしての自分が人を殺しとるわけじゃん、うんうん、そこまでしたのに俺は死んでいいのかみたいな、人を殺してまで生きたんだったら生き延びんにはいけ、うん、でも人を殺してしまって俺は生きてていいのかっていう葛藤で生き延びたみたいな、あとちょっと辻褄がまあ だいばってくるなと思う、
うん、
うん、昼のシーンは生と向き合うシーンで夜のシーンは死と向き合うシーンとかって考えるとまたあれかもしれない
よね、
だって夜になるとリチャード・パーカーとおとなしいじゃん、あそうか、そうしたらそこは死に場所みたいなニュアンスで、もうここで死んでもいいって思ってしまったけど、うん、生き延びることを選んだっていう、
生きろと言ってたんですよ、
うん、
そうですね、
生きる
って、うん、だけど島があったとかじゃなくてただ気持ちの中でもう死を覚悟したっていう意味だと、うんうん、まあ、まあ死はその状況によるおったら堕落なんかもしれないね、確かにね、
そうですね、
うん、
まんじゅうの血だった、
うん、まあ、宗教的に自殺を禁じてることも多いしね、そういう意味でも、うん、あ、自殺を考えたって思えばいいんか、
そうだよね、だからそう、そうなんだね、
うん、
そう思うとすげえわかりやすくなってきた、
うん、なんか人と話すとやっぱいろいろ出てくるね、
いやわかるね、
うん、今回はなんか今までで一番なんか考えが新しく構築、
み
んな構築
され
た感じだったよね、うん、なんかね、面白かったね今日もね、
いやなんかすごいな、もうこんだけ想像させるってすごいですね、
うん、
はい、
うん、ということでございますので、
映画だこれは、
はい、1位
いうことでございまして
、はい、2013年、
うん、1本目か、
そうそうそうそう、ポッドキャストで塚公平、
結構やってるイメージある、うん、
ライフオブパイ虎と漂流した227日、うん、第1位でございます、
これ結構手強い1位になりましたね、
うん、
そんな気がするな。
どうそうだね。
あるかですね、
本当になんだろうな。まあ、うん、この間も言ってましたけど、2回目が見たくなる映画というところでは、
うんうんうん、そうだね。オチシじゃけ、ああでもね、いやオチシって見てもじゃけ面白いんかもな。
うん、面白い
かもしれない、ね。俺が2回見たいってことはさ、オチシって上で見たいってことだ
け、うん、初めて見る人みたいね。
うんうん。
ああ。で最後の5分で反応みたいです
ね。家にやって
みたいな感じ。
どうやね。
どうや。
今日のは多分ミントよくわからんと思いますので。
そうだね。
はい、
これは見ないと、はい。
メタファーとか宗教とか言うときな。
そんな。
はい、見てみてくださいませ。はい、ね。次回でございますが。
おい。おい。はい。
今日。準レギュラーで来てくれているサトシも見たい見たいと言っていました、
うん、
3月1日金曜日から、公開でございます。ジャンゴ、
ジャンゴ、
つながれざる者、よ
っしゃ、
ジャンボ、
やりたいと思っております。クエンティン・タランティーノ監督という方たちにまして、前作がイングロリア・
そうですね、
バスターズか、はい、おー、そうか、弱者の一撃映画をちょっとここ最近の
歴史覆しムービー
僕初めてまともにタランティーノ映画見るかも
しれない。あら、そうですか、
うん、
そうですか。
あ、でもな、俺何本かしか見てないな。
はい、というわけでございまして
どうでしたか、
サトシ。
僕はまあこういう話になるだろうなと思って、
うん、
ちょっと見た後に、あ、今日大変だろうなって、
ね、
でもなんか倍面白くなりましたね、喋ってから、
うん、なるほどなるほどが多かった、
うん、そうですね、
収録でしたね、
全然分かんなかったです
ね。構成してあるものに関しては、うん、割と簡単なんですよ、うん、分かりやすい構図っちゃ分かりやすい構図なんですよ、うん、だってトラとパイしかほとんどいないわけですから、うん、だけど、突き詰めていくと、うん、あの構造にはどんな意味があるんだろうと、うん、ずっとこう考えて考えてしまうという、うん、ような映画になっているんじゃないですか、
万物は宇宙なんだよ、よっ、だけどさ、船とよいしょっていう狭い空間だけど、人間の深層心理みたいなところは宇宙のようにが広がってるわけですよ、
うん、
だからすごいいろんなことが起こりうるわけですよ、うん、そんだけ、うん、
ということでございまして、お時間でございます。せーの、
ポッドキャストで使おう、へい。